仕事河原版通信第3回目となりました。今回も女川災害 FM の黒井と
竹山明美がお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速ですね、今回も女川石巻のお仕事に関する最新の情報をお伝えするトピックスのコーナーからお届けしたいと思います。はい、竹山さん、お願いします。
はい。それでは先週2月12日火曜日に石巻グランドホテルで女子アナウンサーによるセミナーが行われました。元愛媛朝日テレビのアナウンサーの方で、現在は株式会社キーズで子供から大人まで話し方とコミュニケーションを教えている相田幸恵さんが、今回仕事に役立つ印象アップセミナーと称して就職に役立つ講義をしたんです。
仕事に役立つ印象アップセミナーとはどのような内容だったんでしょうか。
最初 2,3 人のグループでお互い自己紹介をしました。そこで大切なのは第一印象ということで、いかに相手に良い印象を与えるかがポイントになるということでした。また、日本人はスピーチの時などは話す内容に重点を置きますが、欧米では話し方に重点を置くので、そのためプレゼンテーションやディスカッション、ディベートなどの練習などをするということをお話しされました。
自分とかはどうしてもですね、実際人前に立ってやるとなると緊張してしまうことがよくあったんですけれども、そういう緊張対策のお話などは何かされてましたか？
そうですね。実はそこが一番大切なことで、まず会場の皆さんに人前に出て緊張する方いますかって、まあ、問いかけたところ、大体もうほぼ全員の方が手を挙げられました。はい。でそこで人前に出てまず緊張するというのは正常なことですというふうにお話しされてから、また緊張によって一番大切なことが、本来だったらできることが緊張によってできなくなる、それが一番残念なことだとおっしゃっていました。しかし面接やスピーチの時などその緊張を食い止める方法がある、それがトレーニングですとおっしゃっていて、実際にトレーニングの実践講習などが行われました。
それはどのようなトレーニングだったんでしょうか。
例えばロングブレスダイエット方式と呼ばれる声の出し方などで、参加者が正しい姿勢で指を口に入れながら大きな声を出したり、大きく息を吸って吐いたり吐いたりして、会場内がアナウンサー養成所のようになっているのが印象的でした。
なるほど。自分も今竹山さんとこうしてラジオをやってるわけですけれども、無駄な緊張を解くためには正しい姿勢で正しい発声ができるようになるというのも大切なことなんですね。
はい、それが一番緊張を解くいい、まあ、ステップということでした。
それ以外には何か印象的な場面はありましたか。
はい、例えば発声、口、まあ、舌のトレーニングで早口言葉、まあ、これはこちらの会社が独自に作った早口言葉などが練習で使われました。
例えばその早口言葉紹介していただけますでしょうか。
はい、いくつかあるんですけれども、じゃあ一つちょっと私も挑戦してみますね。
はい、
はい、いきます。パリパリのパリジャンがパンとパイを持ってきた、パリパリのパリジャンがパンとパイを持ってきたとかですね、はい、まあ、こんな感じで、はい、発音をはっきりとちゃんと口を開けて舌を使って発声するという練習がありました。
面白い内容になっているとやる気が出るというか、楽しくやれそうでいいですよね。
はい、そうですね。やはり発音で大事なのは母音の発音だということで、あいうえおもちゃんと口の開け方とかそういったことを指導していらっしゃいましたね。その他声量アップトレーニングや滑舌トレーニングもセミナー会場で行われました。そしてセミナーの最後には1分間の自己紹介を再びしてみようということで、パブリックスピーチ3つの約束を守って再び1分間の自己紹介をしました。まず1つ目、声のトーンはドレミファソラシドのソの音。そして2つ目は口を縦横にしっかりと開けて、これは指が入るぐらいですね、
はい、
そして3番目に声とテンションは3倍増。これがパブリックスピーチ3つの約束です。実際講習を受けた方々は、皆さん最後には自信を持った声で生き生きと堂々と、そして積極的に自己 PR ができるようになっていましたよ。
今の話を聞くと、求職者向けのイベントということだったんですけれども、現在仕事をやっている方にもすごく役立ちそうなセミナーだったと思うんですけれども、実際参加者はいかがだったんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、本来は求職者向けに開催したセミナーだったんですが、蓋を開けてみると 現在仕事をお持ちの方々もたくさん参加していただきました。
そうなんですね。
はい、そういった方々は現在の仕事でこのセミナーで学んだことを生かしてキャリアアップを考えているようでした。
今後も求職者の方々はもちろん、現在は仕事を持っている方々にも楽しんでより満足していただけるようなセミナーを開催していただきたいなと思いますね。
はい、これからもいろいろな企画を考えています。
続いては企業インタビューのコーナーです。竹山さんが今求人を出している企業の方にお話を伺ってきましたので、その様子をお聞きください。
今日は御前屋の総務部長の木村昭人さんにお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず御前屋の概要についてお話しいただけますか。
はい、御前屋はもともと個人商店として米や味噌を販売していました。それからどんどん、商品アイテムを増やしていきまして、昭和28年に漢字で株式会社御前屋として起業しました。そこからは、皆さんおなじみの、スーパーとして、生鮮食品を取り扱う企業となりました。
その他は何か事業はなさってましたか。
はい、系列の会社で、海鮮閣という旅館を営業していました。
それで今海鮮閣の中に仮事務所ということで入っていらっしゃったんですね。
はい、そうです。
それでは次に震災の時のことについてお聞きしたいと思います。当日は木村さんはどちらにいらっしゃいましたか。
はい、私は店舗の方にいまして、まあ、事務所で伝票整理なんかを当日はして、その時に地震に遭いました。
ああ、そうですか。ではお店の方にもお客様なんかはたくさんいらっしゃったんじゃないですか。
そうですね、揺れが収まってから、まあ、事務所は2階だったので1階の売り場の方に行きましたら、もう停電で真っ暗になってまして、お客様を避難させてから、従業員の避難などを行いました。
ああ、そうですか。はい、で木村さんはその後はお客様と一緒に避難されたんでしょうか。
自分は、店舗に残りまして、何名かの従業員と津波の被害に遭いまして、津波に流されまして、
はい、
翌朝まで、流されまして、塚浜の方で助かりました。
ああ、そうだったんですか。
まあ、生きた分、
はい、
頑張って、
はい、
店舗をまた再開に向けて頑張りたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。それではですね、その、まあ、震災後から今の御前屋さん、幅広く事業していますけれども、それまでの経緯っていうのを説明していただけますか。
震災後、まあ、自分がその塚浜で助かってから2日目ですかね、今の社長の佐藤の方が自分の避難所の方に会いに行きまして、店やるぞって声かけて、
そうですか、
はい、もらって、すぐにはまあできないかもしれないんですけども、うん、まあ、店はいずれ持つという中で、うん、あとたまたま、店舗は流出したんですけれども、移動販売車、
あ、まあ、はいはい、移動
販売車だけが、まあ、津波の難を逃れまして。
ああ、そうですか。
はい、海鮮閣自体は避難所に指定されて、
そうですね、高台にありますもんね。
営業するとすればその移動販売車でやろうっていう話になりまして、実際営業を始めたのが5月のゴールデンウィークから約震災の2ヶ月後にまた営業を再開しました。
もう皆さん本当に待ちに待ってた移動販売車じゃなかったんではないでしょうか。
そういう思いでも、まあ、始めて、お客さんに一番言われたのが、嬉しかったことがあるんですけども、買い物をさせてもらえる喜びを与えてくれてありがとうってバスのドライバーが言われたそうなんですよ。それがものすごく、まあ、自分もすごくやってよかったなって思ったことですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。それでは今はどういった事業をやっていらっしゃいますか。
はい、今は、移動販売車と、あと今海鮮閣が避難所じゃなくなりましたので、まあ、海鮮閣とあとそこ以外に2つの、宿泊施設、
はい、
名護味噌と清和荘という場所を改めて設けさせていただきまして、
は
い、それ以外は企業様向けなんですけども、お弁当販売をしています。
ああ、そうですか。はい、まあ、本当にお買い物とかできる場所が女川はすっかり まあ、減ってしまったのでとてもありがたいのではないでしょうか。
そう言っていただくと助かります。
はい、ありがとうございます。はい、それでは次にですね、今、まあ、仕事瓦版にも第3号に載せていただきましたけれども、
はい、
従業員の方を、まあ、募集しているということなので、次に求人内容について教えていただきたいと思います。
はい、
はい、それではまず仕事瓦版の、まあ、ご近所編では2つの枠がありまして、それぞれに募集をしているということなので、まず1つ目は先ほども言っておりました海鮮閣の他に名古屋荘と清和荘、こちらの方ではどういった仕事内容を募集していらっしゃいますか。
はい、今現在募集している、内容なんですけども、宿泊施設ですので清掃員 と、はい、調理の、できる方を募集しています。
あ、そうですか。調理には何か資格とかは必要ですか。
特にはないんですけど、まあ、野菜が切れる程度であれば問題ないので。はい、
はい、分かりました。それでは勤務時間について教えていただけますか。
はい、勤務時間の方はシフト制になってまして、1つ目が朝5時から午後の1時まで、2つ目が、午後2時から、夜の10時までという2つを募集しています。
はい、ありがとうございます。それでは休日はどのようになってますか。
休日の方も、シフト制になってまして、週2から1回のお休みになってます。
あ、はい、それではお給料の方はいかがでしょうか。
給料の方は、時給750円からになっています。
はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとこれはなくてはいけないという資格はありますか。
はい、普通自動車免許の方をオートマ限定でも構いませんので、そちらの方をお持ちの方になります。あ、
では勤務場所は、もう一度ちょっとご紹介していただけますか。
勤務場所の方は、名古屋荘、こちらは、女川町、女川浜、安佐、日荒び総合体育館の
後ろの
方で、清水川と方になるんですけれども、
はい、
2つ目は清和荘、石巻沢田になるんですけども、これはマリンパルの隣ということで、
ちょっと上の方にあるところですね。
はい、
はい、
3つ目が海鮮閣、こちらは高城浜になります。
はい、ありがとうございます。それではもう一つそちらの方の仕事の方をご紹介していただきたいと思います。こちらの方はどのような仕事になりますか。
はい、こちらは、主に企業様向けのお弁当の調理と、それを調理したものを、配達販売していただく仕事になります。
はい、それでは勤務時間は、
勤務時間はこちらもシフト制になりまして、3つあるんですけれども、1つ目が朝6時から夕方14時まで、2つ目が朝7時から、夕方15時まで、3つ目が朝8時から夕方16時までになります。
はい、こちらの休日はどのようになってますか。
こちらもシフト制になりまして、週1度から2度の休日になります。
はい、それでは最後にお給料の方は。
こちらも宿泊担当と一緒になりまして、750円からになります。
はい、ありがとうございます。また年齢とか、まあ、こちらの方の資格とかは何か条件ございますか。
条件としましては、こちらも普通自動車免許、オートマ限定でも構いません。年齢に関しては問わないです。
あ、はい、ありがとうございます。それでは、まあ、皆様の応募をお待ちしています。で、最後に今仕事を探している方、女川石巻地域の方にメッセージをお願いします。
やる気のある方、積極性のある方、そうですね、あとやる、料理好きの方なんかはぜひうちの方で来ていただいて働いていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではたくさんの応募をお待ち、ね、しているということなので、どうぞ皆様ご応募いただきたいと思います。今日は御前屋の総務部長木村昭人さんにお話を伺ってみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
仕事瓦版通信、本日は第3回目をお届けしました。